耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。本日はですね、戦国時代を舞台にした歴史小説をご紹介していくんですけども、戦国時代ね、もし皆さん戦国時代に生きていたとしたらどんな人生を歩んでいたと思いますか？まあね、戦国時代というとね、大名とか武士のね、華々しい活躍に埋もれて注目されないんですけども、やっぱりあの時代でも人間は普通に生きているんですよね。農民の人もいれば職人の人もいて、あるいはね、まあ野党とかいろんな人生があるんですけども、まあそんな中、戦国時代をどんな人物が生きたのかというのをですね、まあ意欲的に書かれた小説がありましたので、今回ご紹介しようと思います。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております、ミネタチヨミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、角川書店より出ております、垣根涼介著、光秀の錬磨という本です。まずは著者のご紹介です。垣根涼介さん、1966年長崎県生まれ、2000年に午前3時のルースターという作品でサントリーミステリー大賞と読者賞をダブル受賞してデビューしました。その他の著書に、ヒートアイランドシリーズ、ゆりかごで眠れ、月は怒らない、狛犬ジョンの奇跡などがあります。で、今回紹介させていただくのは、その垣根さんが初めて書いたという歴史小説。作家をね、10年続けたら歴史小説を書きたいと思って、そしてデビュー13年歴史小説を書きましたということで書かれた作品なんですけども、本作の時代は永禄3年、西暦でいうとこの1560年ですね。その時代に京の街角で3人の男たちが奇妙な縁から絆を深めていくというストーリーです。その三人の男たち、まず一人目は、故郷から飛び出し、京までやってきた、兵法者、シンクロウ。シンクロウは剣の達人で、自分の芸一つで食べていこうとしていたんですが、うまくいかず、まあ、銭もなくなり、辻で追い剥ぎをすることになってしまいます。そんな時に出会うのが、愚足という法名を持つ男。この賭け事を生業としている愚足、まあ、謎の坊主なんですが、ほとんど負け知らず。そしてその賭け事で勝ち続ける様が、まあ、後に周りの人物に大きな影響を与えていくんです。3人の男の最後の一人は皆さんご存知、明智十兵衛光秀。そう、本能寺の変を起こした人物として有名な武将ですね。賭け事で愚足が勝ち続ける理由が分からず、そのからくりに長く悩まされることになり、まあ、後に重要な場面でその答えと向き合うことになるというのが、まあ、この作品のタイトル、光秀の錬磨。錬磨というのは定理と書いて錬磨なんですけども、まあ、このあたりになっていくんですが、まあ、それ以外にもですね、歴史小説としてこの3人の男たちの生き様っていうのがそれぞれ面白い。今回はそのあたりね、物語の一部ドラマにしてみましたので、ぜひ聞いてみてください。
一月ほど前、関東の所在を飛び出した玉縄新九郎は、京にたどり着いた時には路銀も底をつき、青線一枚持たぬ身となっていた。気は進まなかったが、背に腹は変えられぬと、追い剥ぎの真似事をすることにし、適当な辻を求めてほっつき歩いた。そうして、とある辻に見当をつけた時、一人の坊主が目に入った。
はて、どれに石が入っとるか、あんたらで話し合いなされ。かける腕は一つ。
その坊主は、足軽ども相手に、一風変わった掛け事をしているようだった。坊主の前に、伏せた四つの腕があり、その中に一つだけ入っている石を当てる、というもののようだ。その掛け事は何回も繰り返されたが、時が経つにつれて、坊主が徐々に勝っていく。足軽どもはまやかしを使っているのではないかと疑っていたが、シンクロにはそう見えなかった。
お坊、さっきのあれは何だ？
はて、さっきのあれとは？
とぼけるでない。先ほどの賭けだ。確かにあんたまやかしはしなかった。だがからくりはある。
言ったろ、わしは今日ついておっただけだ。からくりなどない。
ではなぜお坊だけが勝つ？からくりでなかったとしても、あのやり方に何ぞ断りはあるはずだ。
どうしてそのようなことを聞く？
おそらくだが、剣の断りにも通じるものがある。だからわしはそれを知りたい。
なぜ？
お主の見たように、 わしは兵法者だ。当然だろう。
業が深いの。
ん？
兵法などどのように言葉を飾ったところで人殺しの技に過ぎん。所詮は畜生道の芸事だ。その芸をそこまでして極めたいか。
兵法とは一体何のために存在するのか。この問答はシンクローに大きな影響を与え、謎の坊主愚足と奇妙な関係を築くきっかけとなった。さらにシンクローはある人物と開口する。
この夜更けに何用ぞ。
無体を言うようだが、命が惜しくば懐並びに腰のものを置いていってもらおう。
年の頃は30前後であろうか。秀麗な顔つきをした男だった。その構えや身のこなしから剣の心得はかなりあるように見えたが、その対応はあっさりとしたものだった。
やめよう。口惜しいが受け取るがよい。
なぜだ。あんた相当の腕だと見込んでいたが。
お主ほどの腕だ。やるだけ無駄というものなら命一つ持ち帰った方がよい。
すまぬが、懐のものもくれぬか。
こちらは勘弁してもらおう。人には渡せぬものが入っているでの。
切るぞ。
無理だな、お主には。追い剥ぎの分際ながらも無体を言うようだがなどと前置きをするような男だ。丸腰の相手は到底切れまい。自ら無腰になった相手ならなおさらのことだ。
いやー、お見事シンクロ。この勝負お前の負けじゃ。お主名は何という。
わしは姓は明智、意味名は光秀、あざ名は十兵衛。明智十兵衛光秀と申す。
シンクロ、愚足、十兵衛、こうして出会った男三人が戦国の世を駆け抜けていく。剣の断りを追求する男がいた。
バカとはわしのことか。
よい、何の当てものを都まで出てきたはいいが、食いぶちがなくなれば早速闇より紛れて辻斬り同然の真似事を働こうとする。その浅知恵、アホそのものじゃ。
今日は闇夜ではない。
誰が天のことを言った。お前さんの知恵そのものが闇夜じゃ。無名じゃとわしは言っとる。
一族の復興を志す男がいた。
わしは何かお主に無礼なことを申したのか。そこまで怒らせるようなことを言ったのか。頼む、聞かせてくれ。
ならばもう一度と、してくださるとは何だ。
は、
どういう言いざまだ。申しておくが、わしは世外の人間だ。見ての通りのしがない世捨て人だ。そのわしに異界や血統、名誉、財力、あるいは武力、勢力、そんな浮世の決め事が何の関係がある。
そして自分の生き方を貫き通す男がいた。
切れ、殺せ。
しかし、良いのか。いつもは武士でも殺すなと言うではないか。人の命に敬重はないと言うではないか。
武士が殺し合うは戦場のみ。またそれが彼らの仕事でもある。平常では人を殺めん。だから殺すなと言う。じゃが賊は別だ。日頃から人のものを奪い傷つけ殺す。常に命を掛け物にしている都政だ。翻って言えば、どんな愚者にも犬死にする程度の覚悟はできておろう。だから 命の傾聴ではない、その者どもの覚悟の問題だ。甘わぬ、すべて切り殺せ。
男たちはそれぞれの錬磨を求め続ける。
いくら腕が立つとはいえ、今後の人生、その程度の知恵の暗さではどうにもなるまい。むしろ強靭に刃とはこのことだ。
あんた善人か悪人か。
50と5じゃ。
その考え方を知ることが浪人にとっては刀を奪うよりも大事なことだったのであろうな。つまりは知恵を奪う。
一瞬何かを拾えた気がしたのは最初に見た時だけだ。今はもうさっぱりわけがわからん。
樽を知る、つまりそういう一生もある。
だからわざわざ藤高殿も同席してくださるのだ。ありがたいことではないか。
どうなんじゃ、答えよ十兵衛。それでもお主はこの世に一人で立っているつもりか。
まあなんというのか、掃除屋じゃな、お主らの。
ひろこはわしの知り合いの中で誰を最も好ましく思うか。
笹の葉でも使えばどうじゃな。
前に言ったであろう、わしは賢くなりたい。そして今のところわしが賢くなるためには剣の断りを通してこの世を覗くしかない。
少なくともわしが愚足殿なら間違いなくシンクロを引き連れわしに会いに来る。
いかにもわしは笹の葉シンクロである。
光秀の錬磨。
表に出よ、シンクロ。剣でいかほどの断りが見えたのか、相手になってやろう。
はい、以上ドラマでした。最後、愚足のセリフかっこいいですね。この物語、見どころがところどころに散りばめられているんですけども、シンクロがですね、やっぱりその成長していくっていう物語、3人の男たちの中でもですね、一番若いので、まあ、彼のその成長っていうのがね、今風な言葉で言うと、胸熱ですね。かっこいいです。まあ、初めはただ剣の腕が立つだけのバカみたいな印象でね、情けない姿が目立つんですけども、まあ愚足とか光秀というね、なかなか濃い男たちと出会っていき、まあ共に過ごしていく中で、まあ少しずつ人間として成長していくところが非常にいいなっていう印象があります。まあシンクロ推しだけでなくですね、もちろん愚足とか光秀といった人物も魅力的です。まあ、特に愚足のね、生き方、なんかすごい達観したような感じとか、こうシンクロにいろいろ教えるっていうのは本当にね、ミステリアスさもあってかっこいいですし、あと光秀もね、史実で追うだけだと本能寺の変の裏切り者っていう感じで描かれることが多いんですけど、ある意味人間臭くてですね、この小説の中に出てくる光秀像は僕好みですね。ですからね、歴史好きの方もエンターテインメントを楽しみたい方もぜひぜひこちらは一読の価値ありの小説ですから読んでみてください。では書籍情報です。光秀の錬磨、垣根涼介著、角川書店より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ、この小説、まあ、史実のね、光秀っていう人物が出てきますけども、もう二人の主人公のシンクロと愚足というのはオリジナルの人物です。でもまあ実際にね、こういう人物が戦国時代、やっぱり波乱の時代ですから、いたんじゃないかななんて妄想していくと本当に面白いですね。特にシンクロはですね、若くてこの愚足とね、光秀というなかなか国勢のある人物に囲まれて成長していくっていうもの物語、まあ、本当少年漫画みたいなね、胸のすくような気持ちで見ていくことができるんです。まあ、最後の方にね、笹の葉シンクロであるなんていう風に言いましたけど、あのあたりとかはね、本当にかっこいいんですよ。なんでかっこいいのかはですね、ぜひこの小説ちゃんと読んでいけば、やばい、これは来るとわかると思いますので、まあ、男の子回路が刺激されますからですね、歴史好きな人、まあ、女の人でもいいんですけども、読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。